Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。6月の21日になりました。
はい。
あのね、お便りをいただいているんですけれども、原田さん、円城さん、こんにちは。
こんにちは。
355回目で放送、6月7日の放送で、
はい、
今回は久しぶりにバス停ではなくお店の名前当てクイズ、そしてバス停が大倉岩倉大佐木町、ドッシャグラウンドの近くじゃないですか、僕がその昔営業の仕事をしていた頃、担当がこの岩倉周辺でした、そしてどうせ担当なのでいっそのことこの近くのアパートに暮らすことにしたんです、ですので、クイズがグリルというだけですぐに分かりました。
あ、純菜さん、
グリル純菜さん、僕この店知ってます、本当に美味しかったのでよくお昼食べに行かせていただいてました。
うわ、
あ、まだ営業されてるんですね。あれから40年、久しぶりに食べに行かせてもらいます。円城さん、思い出させていただいてありがとうございました。メールしなかってもいつも必ず聞かせていただいてますよ。
嬉しいです。
これさ、もうこの間もそういうお便りがあってね、京都にかつて住んでいて、このラジオ番組を聞いて、そうやったな、京都のことを思い出してくださってる方がいるという ねことがとても嬉しい。
本当ですね、
はい。何の番組なんかよくわからんぞという人もられるかもしれません、サウンド版半径 500m という番組でございまして、半径 500m というフリーマガジンのこぼれ話をする、誰から、それは半径 500m の編集長円城信子からこぼれ話を聞くという番組でございます、でこの半径 500m が京都市バスのバス停を一つ選んで特集を組んでいるというね、2月1回出るフリーマガジンですので、京都に住んでいた人が懐かしいと思う話もどんどん飛び出てくるという、半径 500m って何年やってはるんですか。
もうね、15年目になっていくと思います。
そう
なんですよね、本当に
すごい、たくさんのバス停をね、
はい、
ということでございまして、そのこぼれ話、もう一つ、半径 500m だけで始まったんですけどね、円城さんがもう一つ出してるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンのこぼれ話も聞くということでね、このラジオ番組2つのフリーマガジンが柱となっている番組でございます、私はサウンドロゴクリエイター、これも聞いていただくと何やってるか分かりますが、概ね流れてる音楽は全部僕が作ってると思ってもらったらいいでしょう、というわけでございます。番組ではメッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン、半径 500m、おっちゃんとおばちゃんをそれぞれプレゼントしています、メッセージをぜひぜひ送っていただきたいし、どんどんプレゼント希望と書いていただきたいと思います、どこに送ればいいでしょう。
メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊 かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
毎回ですね、一つのバス停を中心に特集を組んだ、その特集の中からこぼれ話をいただいてますが、
はい、
つまりどこかのバス停がきっかけになってるから、バス停を最後に言うので、リスナーの皆さんはバス停を当てるつもりで、
そうですね、
こう聞いてほしいと、
はい、
つまりバス停当てクイズが含まれておりまして、
はい、
最初にヒントもらってます、
うん、
今日はバス停当てクイズ、
今日はバス停当てクイズですね。
バス停当てクイズ、
はい、
ヒントください。
はい、またちょっと変化球でいろんな出し方していこうと思うんですけど、
はいはい、
京都ってやっぱ B2B 企業多いんですよね、実はね、
はいはいはいはい、
本当に。でその B2B 企業の中の一つに日社さんっていうね、
はい、
大きな B2B 企業があります。
日社、
もともとは印刷が主だったんですけど、今はもう印刷以外のこともたくさんされている会社さんですね、
はい、
でこの日社さんの前のバス停なんですね。
お、
全然日社さんという言葉は出てこないんで、
はい、
はい、
でも場所はもう知ってる人は分かるって
ことですね。そうなんです、イルミネーションで冬はね、西屋さんのあイルミネーション素敵やなーっていうことでね、見に来られる方も多い
とこ、
はい、この大きなメインストリートに面したところなんですけれども、
そこのバス停、
そこのバス停です
の何でしょう。
ここから半径500メートルにね、西新道商店街っていうね商店街があるんですよ。
西新道、
うん、でその商店街の、まあ、一角にミブ木蓮っていうね、
うん、
名前の、喫茶バーがあったんですね。でこれ、ちょっと前に、まあ、同じようなお店をこの、なさっているオーナーのね川口さんっていう方がちょっと島根の方でやってみようかなっていうことで今島根の方に行かれてるんですが、
なるほど、はい、
このお店がね、実は影響力があって、いろいろ半径取材するときに三部木蓮のようなお店をとかね、
あ
結構言わはる人多いんですよ。
なるほど。
なので影響を与えたお店なんでね、うんうん、ちょっとご紹介をしておきたいなと思うんですけども、はい、昼から飲める素敵な喫茶店なんですよ。
飲めるということはアルコール、
アルコールを飲める、うん。でこの、オーナーの女性がね、
はい、
まあ、川口まりえさんって言うんですけど、まりえさんがすごく好きなものに共通点があってね、
はい、
もう、ま、儚く消えてしまうものっていうものが大好きなんですよね。この瞬間に素晴らしいものみたいなもの大好きなんですよ。だからお花とかも、まあ、枯れてしまうでしょ、
はいはいはい、
だから好きとかで、同様に例えば落書きみたいなものも街で書いたもの絶対消されるじゃないですか。
あ、なるほど、
はいはい、うん、ね、ダメなところに書いたら絶対消されるしね、ダメじゃないところはいいけれど、はいはい、でお酒の時間もね、記憶をなくすことがあるじゃないですか。めちゃくちゃあんなに楽しかったのに、
はいはいはい、
ね、そんな飲みすぎない方がいいけど、
いいね、
弱い方とかやったらこうちょっとね、はいはい、記憶をなくしたりとか、
はい、
飲みすぎる場合もあるけれども、はい、なんかそうやってすごく楽しくてファッと消えるけど、
はい、
でも楽しいみたいな、そういうものが好きだという個性のある方なんですよ。
なるほど、
そうなんです。そういう消えゆくもの、形が残らないけれどもすごく素敵なものみたいなものに愛着があると、はいはい、
うん、
いうことで、まあその中の一つにお酒があって、
はい、
昼から飲めるところがあってもいいんじゃないか、そして、まあ、そういうずっとある商店街っていうところにそういう特徴的なお店があったら、特徴的なお店が集まるんじゃないのかと、京都は。これ実は正しくて、確かにね、あ面白いな、左京区の一角にこんなお店あると思ったらやっぱ集まるし、
うん、
上京区の一角にこんなお店あるって言って集まるっていうのは私たち取材をしてて感じるんですよ。
体験的にね、
体験、はいはい、で本当にこの木蓮さんのおかげで確かにぼちぼち集まってきてたんです、日新道商店街に、
はいはいはいはい、
昔からの乾物屋さんとか、はい、食料品店とかもある中でちょっとあこじゃれた面白いお店やなとか、
うんうんう
ん、なんか若い方が来られそうなカフェやなとか、うんうんうん、
なるほど、
いろいろ集まってきてたから、やっぱりそういうものを文化を作られてる人やなというふうに思っていて、うんうんうん、で
まあ、ストリートカルチャーみたいなものも好きだったから、本当にいろいろな、なんかこう写真のね、写真家の方の写真を飾られたりとか、アートを飾られたりとか、ちょっと文化発信もされてる素敵な素敵なお店だったんですけどね。なんか店主のそのなんかな、哲学とか思いみたいなものが結構お店に反映するんだな、こういう小さな商いはっていうのをすごく痛感したお店だったんですよね。
なるほど、はいはい、
だからなんか今後もね、こう私たちこう見ていくときに、多分この人の考え方やからこのお店になってるっていうのを多分実感して、それが文章になって出てくると思うんですよね、私たちの本って。
そうね、う
ん、
そうね、
この考え方やからこういう商いになってる。
そうですね、
っていうのが結構私たちは多分本の中でこの木蓮さんを描いたようにこれからも描いていくんだろうなっていうのを改めて考えた感じ。
編集長、
うん、
編集長の改めて考えました、
うん、そう、まあ、もっと読んでいただくと深くね、木屋町のスナックを経験されたりとか、いっぱいされてることとかいっぱい載ってますよ。
なるほどなるほど。
でもちょっとこぼれ話なので、いわゆる載ってることだけじゃないことを私言ってるんですけど。
いやでもなんかやっぱ印象的やな、その儚く消えてしまうものに飲みの時間を入れているっていうのが、
そうなんですよね。
ね、全く覚えてないですからね。
あ、そういう方もいらっしゃいますよ ね。うちの副編集長とかその手なんですけど、
もうね、本当に、うん、僕飲まないからね、
うん、だからなぜハサミが文房具のハサミが冷蔵庫に入れたのか覚えてないって言ってるんですよ。うちの副編集長はそういう人です。
ま
あ
そうね、
はい、でもなんかそういうその楽しい、確実に楽しいけど、
うん、
覚えていないことっていうのがいっぱいあると、
はいはい、
いうことは、まあ、私考え方の中ではすごく素敵なことだ。なんか覚えてないことは良くないみたいな風に思いがち、
うんうんうん、そうね、
うんうん、
でそういうこと、ね、
そうなんですよ、うん、お花と一緒にそれを例え張るところが非常に印象的で、確かにお花も枯れてしまうんですけど、まあちょっとね残ってますもんね。
そうか、
本人はどうなのかわからないんですけど。
なるほど、
うん、
喫茶バーということ
で、ね、はいはいはい、
まあ、文化を作ってるっていうことがやっぱ面白いな、
うん、そうですね、うん、だからまた違う土地で文化を作ってはんやろな、
そう、ね、
マリエさんはと、うん、そしてその人たち、その人に影響された方が京都でいっぱいお店を持たれてるんです。
そうやな、
はい、
いや、バス停教えてください、うん、
はい、四条中新道です。
結構ヒントありましたね。
ね、身分とかいろいろ言ったんで、はいはいはい、分かるかなと思って、西新道とか、
はい、
はい、
分かりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス四条中新道停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、うん、まあ昼飲みでこう、
うん、
カフェで、まあ、かつバーで、
うん、
ちょっとボサノバどうかしらと思いました、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
スタンゲッツ&ジョアン・ジルベルトでイパネマの娘。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあもう、
うん、ポピュラーな、
うん、もう名曲中の名曲ですよ、はい、ね、奥さんの歌もいいというね、
うん、なんかもう雰囲気作れはりますよね、
はいはい、お送りしたのはスタンゲッツ&ジョアン・ジルベルトでイパネマの娘でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。その技術を
ちょっと知りたい、もっと知りたいに答えます。早めの相談相話なし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所、京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
原田ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田裕之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
改めて、
うんうんうん、
っていうね、
はい、
ちょっとなんかサウンドも含めて話しましょうっていう、
はい、
園長さんとも言ってたんですけども、
はい、
この番組の、
うん、
まあ、サウンドロゴというか、うん、テーマソングというか、
テーマソング、はい、
半径サウンド版半径 500m のテーマというふうにね、うんうんうん、呼んでるんですけども、
結構ファンの方いらっしゃるんですよね、このテーマソングは。
そう、じゃあもうそれはもうめちゃくちゃ嬉しいことじゃないですか、
うんうんうん、
だからあの曲ちゃんと聞こうやみたいなね、ことがまあ、
うん、
時々聞こえてくる
というか。そうなんですよ、コーナー増えてきたりとかするとだんだんとちょっとになったりしてしまいますからね、聞こえるのが
あーってもう終わったってみたいになるっていうね。
そうそうそうそう、
ということで聞いてもらいます、まず、
うん、
はい、わかりました、はい、サウンド版半径 500m のテーマです、聞いてください。
誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。一人の職人が歩み来た登る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500メートルだって笑うから、ひしめく中に答えはいつも隠れてた。
やっぱりサウンドロゴ作りでね、うん、どこの、まあ、お店とか企業とかいろいろ作る時と同じで、
はい、
まあ、これは多分編集部へのまあ、リサーチがあって、うんうんうん、歌詞ができてると思うんですけど、お好きやなって言われるリスナーさんと同じで、やっぱり A メロのところの、歌詞は非常にまとえてるというか、半径500メートルそのもののいいところをこうチョイスした、そういうなんか歌詞やなと思いますね、改めて。
なるほど、
うん、
まあすごい嬉しい。
うん、
俺はね、
うん、
どこかっていうと、
うんうん、
できたと思ったのは、
うんうん、
それね、詩と音楽がもう一致してできたと思ってるのは、
はい、
うん、たった半径の、
あ、そうなんですか、
あそこでバーンっていくんやけど、その半径 500m っていうのをどう言うかっていう、そたったっていう言葉の中に、
うん、
その音楽としての力がちょっとあっただなと思ってて、
あ、なるほど、メロディーのね、
そうそうそう、うん、でそれはどっちでもあるんですよ、なんか小さいっていう感じもするんやけど、でもなんか勢いの中でその中にぎゅうぎゅうにあったっていう感じが自分の中では出せた気がしたので、すごく気に入ってるんですよ、サビに入る瞬間っていうのが、う
ん、私もなんか一号を作った時に、うん、半径の後ろにその時はなんか編集後期書いたんですよね、
はいはいはい、
そこでたった半径 500m のっていう言葉を
使ったかもしれない
ですね、
すごい、
うんうん、そこにこんなすごい人がいたっていうのがびっくりしたっていうようなことを書いたん
です、うんうん、いやもうでも本当に毎回その驚きがありますよ、
うん、
その半径500にこんなにたくさんの価値観とあれがあるんやなっていうね、はいはい、まあ、このラジオも、そういう気持ちで伝えられてればいいなとね、
はい、
思います、というわけで改めて、
うん、
知ってるけどそうか歌詞あんのかと思ってくれた人もいはるんじゃないかなと思います、
はい、
サウンド版半径 500m のテーマについて、今日はお伝えしました。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア、和衣アン。絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉浦。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではですね、園長さんがもう直接来てもらうわっていう方にもどんどん来ていただいております、
はい、で
今日もゲストの方に来ていただいています。お名前お願いします、はい、
パラバムの安国真理子と申します。
ようこそ。
パラバムの安国さん、ありがとうございます、
はい、
もう全くパラバムでは何かがわからない、
わからないでしょう、
はい、
私が説明しましょうか。
そうですね、
安国さんはパラバムという、はい、まあ、ショップかな、ショップを、小物ブランドを作られてるですよね、
はいはい、
どんなのかと言いますとですね、はい、まあ、成り立ちから言いましょう、
はい、
お友達がパラグライダーやった、
パラグライダ
ーだったんです、はい、ね、でその、あのパラシュートの部分あるんですが、うん、あれがねちょっと穴開いたりとかちょっとなんか汚れたりしたらもう捨てはるんですってね、
捨てたり
置きっぱなしになって、もうそのまま、う
ん、次に行く、
次に行く、でもったいないやんって、
はいはいはい、
純粋に思って、うん、でピャピャピャピャピャピャって切ってねくれるって言わはったから、ピャピャピャピャピャってポーチをね作らはったんですよ、
安国さんが。
私ね、このやっぱバイタリティとやっぱりこうフットワークの軽さというか、うん、まあシャシャッと
作る、
そうなんです。で、パラシュートの生地っていうのは丈夫やし軽いし、うん、そしてカラフルなんですよ、空の上から目立たなあかんから、
はい、
それがもうそかわいいね、 小物になったんですよね。
はい。
でこれはみんなに配ってたらもうこれすごいいいと、これブランド小物ブランドにしたらどうやって言われて、今ブランドにされて
立ち上げた。
立ち上げてこれ今どこで買えますか？
今は、うん、京都大山崎の方とか、うんうん、加古川のエシカルショップみたいなところに置いていただいたりとか、うんうん、あと結構日本全国のライフスタイル系の雑貨屋さんとかで取り扱っていただいてます。
そうなんです。
これはまずはもったいないな、これなんかちょっと加工したら、うん、いいかわいいもんできるんちゃうかしらは安国さんの発想でやってみたって感じ、
う
ん、
そうですね。でももともとそのアウトドアがずっと好きで山登ったりとか、うんはいはい、いろんなことしてたんですけど、だからこういう素材は好きなのとそういういろんなブランドを見てきたから色合わせとかこう参考にさせてもらって、
はいはいはいはい、
しかも作るまで一回もミシンほとんど触ったことない、
すごいでしょ。私ミシン得意な人やったんかなと思ったらそんなことなくてアウトドアばっかりでしたとか言ったところ、
で作ってみたん
よね。お友達に使い方教えてもらって、
はいはいはい、
作ったら割とみんなこれ使いやすいんじゃないかって言って。
ここにありますけどカラフルで可愛いでしょ。
そうなんです。あのねびっくりするぐらい軽い。
そうなんです。
でびっくりするぐらい軽いのに安心の強さ、
うんうんうん、
っていうのがありますね。
ありますあります。
でなんかそのリサイクルって言わないって言ってましたねさっき。
あそうですね、アップサイクル、
うんうん、
アップサイクルその、はい、まあ、ものをもう一つワンランク上にしてもう一回回ってくるみたいな、うんうん、アップサイクルっていう形だっていうことらしいんだけど、
うんうん、
そのなんていうんやろうな、
なんか創造的再利用っていう風にも言い換えられ られている
アップサイクル、
はい、
安本さんそのなんていうかな、そういうものに対して昔からちょっと興味があったんですか、アップサイクル用品とか。
あそうですね、単語は多分聞いていて、うん、
は
なんか全然これ始める前から江戸の循環の本とか読むの好きだったんですよ。
やっぱりそうか、いやあね、だからこんな風にちょっと余ってる素材があると、
うん、
でも自分はあれミシンやったことない、
うん、
っていう時に そこを乗り越えて一回作ってみようって思うことが人にミシンのやり方聞いてね、そこが私まずすごいなと思うんですよね、うん、それをできたらうわーって世界が広がったわけじゃないですか。
そうですね、
こんなにも可愛らしいそして素敵なちょっとこう上質なものが出来上がる。
そうですね、
うん、だからなんか人間ちょっとそのまあ元々の知識とか教養とかもいるかもしれないけれども、ちょっとやっぱなんか根性出しやってみようっていうのを一つ乗り越えたすごいですね、
まあ、きっかけ、うん、本当にたまたま縁があってその素材に出会えたのと、
うん、
元々手作り地とか運営をしてるから、うん、なんか物作ってる人が周りにいろいろ
いっぱいいるのか、
いるからそのハードルがあんまりなかったというか、ね、手軽に作って売ってる人たちは世の中にいっぱいいるから、別にそのブランド立ち上げようとか思わんでも、
うん、
まあ反応なかったらやめればいいわくらいの感じで。
なるほど、ね、
やってる。
これねバーって今、小さいやつが5つ、
うん、
で真ん中それを入れてきた中ぐらいのやつ、
うん、
その中ぐらいのやつに全部を入れてもう一つ大きい筆箱サイズっていうのを持ってきてくれはったんやけど、うんうん、
はいはい、
あのね多分やけど、
うんうん、
めっちゃセンスがいいんやわ、
うんうん、わかるでしょ、うん、
そのね、
お店がすごかったもん、
うん、あの色がカラフル、
うん、
ただカラフルっていうものを、
うん、
やっぱりどう合わせるかっていうので違い出るじゃないですか、
うんうんうん、
多分
そ,、ね、う
ん、その試作品っていうか安国さん作らはった時に、うん、みんなが可愛いって思ったのは、うん、そこに安国ズ愛が入ってるしやね、
うん、あそうやね、
だからそれはやっぱり飛ぶわ、
そうだね、
うん、行くと思います。
だからちゃんとしっかりとお値段取りながらできてるもんね。
そうですね、だんだんこう、うん、反応を見ながら、
うんうん、やっぱ手間暇かかるからそうそうそう、きちっとされてて、でもう本当に色合わせうまいし、もう色彩とかこれは何かデザインとか勉強された？
いや全然そういうことはしてないんですけど、うん、そのアートに対する憧れみたいな、
でもやっぱりいっぱい知ってたしって言ったはずじゃないですか、
見に行くのは好きだみたいな、うん、
で雑貨をね、まあ、そうそう作ってる友達もいたし、いっぱいいて、そういう日々の
あるんですよね、
う
ん、
そういうの積み重ねから
ちょっとした色の選び方とかで本当に変わりますからね、うん、すごい可愛いですね、
この元々のその 打ってあるファスナーの色合わせはここは元々から決まってるやつなんですけど、これにどれが合うかを考えたりするのがやっぱり面白くて、
ファスナー自体は結構カラフルにいろんな色を使ってたんですけど、 それをその今回出てきたそのパラグライダーで残っている、はい、その廃材に なりかねないものをどう合わせるかみたいなところですごい可愛さが出てきているという感じですね、
まあ、センスがありますよね。だから安国さんやからこそできたところはありますよね。もうこういうね、まあ、すごく上質で可愛いものがしかもあの、まあアップサイクルできているっていうことじゃないですか、はい、今後ねもっとこうしていきたいっていうのはあるんですか。
そうですね、作り始めて2年弱、うんうん、2年ぐらいは経ったのかな、うん、
はい、
だんだんシリーズも増えてきたし、うん、その、うん、一般の方からちょっと譲っていただいたりとかもあったし、あの期待自体を譲ったりとか、置く場所もなくなってきたのと、うんうん、作る場所の確保とか、うん、あと最初一番始めた時はそのなんか売り上げの一部を山登りとか自然保護に一部にできたらって言ってて、まだちょっとそこまで手いけてないんで、なんかちょっと余裕出てきたらそういう環境保全のところに、まあものすごいビビたる額だけど入れるとか、なんかあの山小屋に行って売ってもらうとか、
あ、なるほどね、
かそういうのもちょっとやってみたいな。
だ売上金の一部がどっかにね、あの渡しできるようになってきたら、すごくその飽きないとしてもうまいこといけるってことやもんね。
はい、と思います、
うん、今もね若干でも黒が出るように頑張る時じゃないですか。いやもうそこをねやって
頑張って、うん、感動するわ。
感動するでしょ、うん、
あの
ね、
めっちゃ儲けたいねんとかじゃないとこかな。
いやめっちゃ儲けたいのもあるんですけど、
う
ん、
ねえ、ねえ、うん、
素晴らしいね。いこれ今もう聞いてる人はね、
うん、
もう分かった、見たいと思ってると思うんです、
うん、そうなんですよ。
でこれ、
うん、
あのインスタグラムがあるということで、はい、なんとどこに行けばいいですか、インスタグラムで、
はい、インスタグラムの小文字でパラパムっていうのは PARABUM、うん、
PARABUM、はい、パラバムですね、
アンダーバーっていうアカウントがありますので、はい、そこを見ていただいたらあのどんな商品あるかバーっと見れるのと、
どこで求められるかも分かる、
はい、あのプロフィールのとこにオンラインショップも一応作って、全然、うん、アップまでできてないんですけど、うん、まあそこに見てもらえるのと、あの DM 気軽に言ってもらったら、
はい、
あの反応すぐできますし。
なるほどね、
パラバムアンダーバーね、
最後にアンダーバーがついているということでございまして、うん、はい、ぜひともですね見に行っていただきたいと思います。迷っています、自分の筆箱をどうするか、
うん、いいですよこれ、
ね、いい感じでございます、はい、まだまだお話聞きたいですけど時間が来てしまいました。お名前もう一度最後お願いします。
はい、パラバムの安国真理子でした。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。半径
500m。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、
はい、
安国さんからリクエストいただきました。ザ・イエローモンキーで This is for you。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
先日ライブに行ったと、
うん、
イエモンの
ね、おっしゃってました
、はい、大好きだとおっしゃってましたね、
はい、
かっこいい曲でした、ザ・イエローモンキーで This is for you お届けしました。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックの。支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印。ブーブーパーク。
を運ぶ
こぶたプロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきますのですが、本日はですね、実はもうスタジオに、ゲストの方が来てくださっております。わー、ではお名前をどうぞ。
はい、一般社団法人暮らしランプの小林と申します。よろしくお願いします。
どうぞ。
同じく一般社団法人暮らしランプの大下真美と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。暮らしランプさんは、はい、一度私原田さんにここでお話もさせていただき、
はい、
はい、
聞いたことがあるぐらいでね、うん、
はい、
リスナーの人も、うん、暮らしランプ聞いたことあるかもぐらいかもしれないよ、ね、うんうん、もう一度、
はい、
説明を。
そうなんです。暮らしランプさんとは。
とは。
なんぞや。
誰にしていただきますか。
はい。
じゃあ小林が。
はい。お願いします。
暮らしランプ西京区から大山崎町のお得にエリアで、うん、福祉、施設を、運営してます。
はい、
で、まあ、放課後等デイサービスのお子様から、うん、今はですね75歳ぐらいの方まで、はい、まあ、創作活動をしたり、うん、創作活動の、した作品をいろんな方に見てもらう活動をしたり、
はい、
あとはコーヒーを作ったり、うん、まあ、自分たちで焙煎をしたりとかですね、はい、まあ、そういった障害のある方のこの、まあ、可能性だったり、
はい、
まあ、認知領域を広げるための、うん、活動をしています、うん、はい、
そうなんです。私これ、ね、行ったことあるんですよ、
はいはい、
お山崎の中野亭さんっていうね、古い家屋を、うん、古民家かな、それをちょっとカフェレストランみたいな感じにもされてて、うん、で作業所もついていて、
そこでお茶を飲める、
お茶も飲めるし、ちょっとしたご飯も食べれるし、
うん、
そしてコーヒーもね、豆が置いてあるんですよ。
それはもう自分たちで焙煎した豆で出すんですか。
はい、
そうです。
そうなんです、はい、でまたパッケージもおしゃれだったりしてね。でここね、私取材行った時すごいなと思ったのは、うん、その両者さんによって、例えば夜が得意な方もいらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
なんか昼間のこうちょっとうるさい時じゃなくて、うん、夜に働きたいんだっていう人もいらっしゃる、うん、でそういう方は夜にね働けるようにされてるんですね、うんうん、その方々の個性に合わせて働きやすくされてるんですよ、
はいはい
はい、
なるほど。
そんなのも私はすごいいいなと思って。
大下さんは、
はい、
その中でどういう仕事されてるんですか。
私は普段いる事業所が、就労継続支援 B 型と言われる、事業所にいて、まあ、今現段階では一般就労が難しい方々が働きに来ている場所になります。で私たちのところも、メインはコーヒーのお仕事をやっていたり、あとはこう清掃に出たり、軽作業をしたり、絵を描いたり創作活動をしたりみたいな、こう多様な選択肢の中から、さっき言っていただいたように、はい、自分が得意とすることとか好きなこと、うん、心地がいいなっていうことを選んで、まあ、お仕事として日々取り組むというような活動を一緒に私も、はい、探しながらやっております。
この暮らしランプさんを、
うん、
ブーブーパークさんが応援したいと言ったということですよね。で普段ならここで一応もうそういうところに応援しましたって言って終わりなんですけど、うん、はい、もう何かその先があると噂を。
そうなんです。今ちょっとおっしゃってくださったことに実はヒントがありましてね、
はいはい
はい、絵の得意な方もいらっしゃるでしょ、はい、そしてコーヒーの焙煎得意な方もいらっしゃる、
はいはいはい、
ということで、うん、テクハンさんがね、オリジナルこれコーヒー豆、
一杯立て用の、
一杯立て用の
を
作りたいと、グッズでね、
なるほど、
皆さんにお配りする、それを40周年のグッズを、はいはい、それを暮らしランプさんに頼まれたので、これ今ちょっと見せられないのが悔しいんですけども、
ね、
40周年の可愛い一杯立てのこのコーヒー豆のパッケージのイラスト、これは暮らしランプさんの方が、
あ、そうです、見て書かせていただいて、
可愛い、
今一応紹介すると、
うん、
一箱に、
うん、
多分一袋5つぐらい入ってるの。
一袋3つ入ってます。
3つ入ってるやつが5つ、
はい、
こう3つずつで5つになっていて、それぞれのパッケージの上に可愛いイラストがついていて、
うん、で
可愛い紐がついていて、
うん、
こうそれが一箱になっている
。そう、
だからこのコーヒーの焙煎もクラシランプさんの両者さんが、はい、そしてこのイラストも、
イラストも
得意分野を生かして
ついてる紐も、
紐も
あの一つ一つ色を塗ってるんですけど、
かわいいこの色をちょんちょんちょん
塗りながら、
それぞれ違うんですよね。緑がちょっと多めのやったり、なんかトリコロールカラーっぽかったり、
いやめちゃ可愛いですね。
うん、そうなんですよ。これだからもう私このアイデア、
うん、
もう先にされてしまったんですけどね、うん、あのブーブーパークさんに、
はいはい、
もう私絶対これ私もやりたかった。いや本当に何ですか。
みんな笑ってる
んや。なんで でも
先にされてしまった。いや、やっぱりね
あの先にされたんですけど、うん、私もこれはいいと思ってて一緒にやりたいと思ってたんですよ。
ありがとうございます。
いや本当にコーヒーも美味しいし、うん、このイラストも可愛いから、うん、もうオリジナルグッズとしても最高ですよね。
そうね、いや本当にそう、
めちゃくちゃ可愛い、
可愛らしいですね。
はい、
ちょっと上げるのもいいし、そうそう、でこう下箱で見るとボリュームもあるし、
うんうん、で一個ずつとかでもね、これ参考一つとか、うんうんうん、でまた一袋ずつでも売ったりとかされてますもんね。
あ、そうですそうです、一つ入りでも売っております。
いいんですよ。ちょっとリスナーの方でもしね、なんかオリジナルグッズ、あコーヒーでと思う方はぜひともね、
はい、
ちょっとご連絡いただきたいです、
は
い、
もうねびっくりするぐらい俺らしか喋って
ない。言ってしまって、
もう全部言っていただいてありがとうございます。
へー言ってた。みんながねへー言ってた。ごめんさ、ようわかる言って小さい声でごめんさ、ね、言ってますから。
すいません。
いや、はい、これ今聞いてくださってる皆さんがですね、うん、そのコーヒーちょっと飲んでみたいとか、うん、クラシランプさんの、まあ、応援もしたい気持ちもあればですよ、うんうんうん、小松さん、どういう形でリスナーの人はクラシランプに関わればいいでしょう。
ありがとうございます。ネットの方で既製品といいますか、プロパー商品は、クラシランプマーケットというネットサイトがあって、そこで買えたり、
はい、
長岡京市、西京区もそうなんですけど、カフェ併設してる事業所もあるんで、そちらで店頭で販売してたりもしますし、
カフェのお名前もう一回教えてもらっていいですか。
中野亭コーヒー、天王山、
中野亭コーヒー、
はい、
天王山
と
めっちゃおしゃれ、
はい、中野亭コーヒー西山という、はい、カフェが、
じゃあ、
う
ん、中野亭コーヒーで調べればいいですね。
あ、出ます、はい、
2店舗出る、
はい、出ます。
そして、通販買うならクラシランプマーケット、
はい、
なるほど、
そうですね。
最後だけパッて撮ってみる。
本当にでもおしゃれなんですよ。これあれ、レストランの方ね、ランチとかしたい時予約しとかないとちょっと無理な時ありません？
そうですね、中野亭のその、国登録有形文化財中野亭っていう、はい、おばんざいとお酒中野亭のお店はちょっと今予約制に、
予約制に
してて、
ね、すいません本当に本番中にね手柄をアピールしてる予約をさせたのは私やでみたいなことを言ってくるんです。
いやこれ注意しとかないと、予約しとかないと多分今日は満席ですって言われちゃうぐらい人気
店、ラジオで聞いたのに、
そう
行ったのにみたいな、
人気店なんです本当にね。
なるほど、
でも大下がいるそのカフェの方は、うんうん、当日でも、
そうですね、はい、大丈夫ですか。フラート
来ていただけますか。
何時何時とか、
朝が10時半から3時までの火曜日から土曜日、
うん、
なるほど、
日曜祝日月曜はお休みです。
なるほどね、わかりました、カフェ中野亭、中野亭コーヒーで調べてもらう、
はい、
ね、クラシランプマーケットで、
そう
ね、
うん、
これもう僕らはすごい喜んでまして、うん、ブーブーパークさん紹介するだけじゃなくて、ブーブーパークさんが応援した人を紹介している、うん、その人らに来てもらって、
うん、
しかも話が次の段階に行っていると、
そうなんですよ、
しかもちょっと先を行かれてると、炎上進行がやりたかったこと
の、うん、そうなんです、先にやろうとしてたのに、まあ、ブーブーパークさんが先にやられたっていうことなんですけど、
まあね、
うん、
一個ぐらい譲ってください。何でも一番が私とかじゃなくていいんです
ほんでまた寄付先同士ででもまたコラボレーションもね始まってる、
なんかあるらしいね、
素晴らしい、
すごいじゃないですか、
すごいと思います、さすがです。
おそらく1年経てばまたいろんなことが進んでるだろうみたいな気がしますので、何回も遊びに来てください
。
こんなコラボをやりましたとかね、
本当本当
ということでね、時間を来てしまっているんですけれども、
はい、
短い時間でしたけれども、素晴らしい こう応援の先から新しいコラボが生まれたという報告でございました。もう一度お名前お願いします。
はい、クラッシュランプの小林と申します。
そしてもう一方、
クラッシュランプの大下です。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話、この一曲。このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。2000年に出たアルバムで、ずいぶん長く聴いてなかったんですけれども、わー、アルバムの一曲目って大事やなって最近思ったアルバムがありましてですね、シャーデーという女性シンガーソングライターのアルバムだったんですけども、ラバーズロックというアルバムでございまして、まあ、たまたまそのアルバムをかけた時に、もう一曲目のもう本当に4小節ぐらいで、そこ100回ぐらい聴きたいぐらいの気持ちになったですね。何回でもそのイントロのその音を聴きたいって思う音が、あってね。で、不思議な、大したことないんですよ。ダラダランっていう、あのギターとなんかちょっと何の楽器なんかな、フルートっぽいような音がちょっと入ってるだけなんですけどね、大好きで最近よく聴いている、改めて聴いているという曲です。イントロなのでもうこの後流れた瞬間なんですけどね、感じていただければ嬉しいなと思います。ラバーズロックというアルバムからです。シャーデーでバイワーサイド。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
創業事業拡大、資金調達、デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに応えます。早めの相談、相話なし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます。焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラ、カローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都。トヨタの車、トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
もう6月もね、ぐいぐいと進んでるんですけど、あなたの会社なんか6月から、ちょっと新しいことが、
そうなんです、6月から1人、7月から1人とね
7月からも、
そうなんです、またおいおいねここで紹介しますけれども、本当に素晴らしい、本当にももったいない人材がね、来てくださってね、
リスナーの皆さんにとってね、ユニオン A という会社、園長さんの会社ですけども、の、社員さんは、ラジオのタレントさんみたいなもんなんです
本当に、
はい、くのっちさんであるとか、福島さんであるとか、みんななんとなくね、印象になったりとか、マリノちゃん、
みんなね、編集部みんなはやっぱり紹介していきたいと本当に思っておりますはい、
たくさんの人出てくれ、はい、時々出てくれる人が、
はい、
ニューフェイスが出てくれるかもしれない、ということでございます。
はい、
まあ、そんなんも楽しみにしてください、
はい。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。プレゼント希望の方、住所とお名前忘れずにしっかり書いてください、
はい。
どこに送ればいいでしょう、
はい。メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣は、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。